サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード5580プロディライトです。
はい、プロディライトさんですね、はい、昨年6月に上場されましたが、インターネット回線を利用した IP 電話のシステム、これをワンストップで提供されてます、はい、具体的にはシステムサービス、それから回線サービス、そして端末販売ですね、うん、今般ですね、10月23日に NN コミュニケーションズさん、こちらを子会社化するというふうに発表されました、はい、その意図も含めてお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード5580、東証グロース市場上場のプロディライトさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の小南秀光さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2008年に創業され、昨年2023年6月に上場されました。まずは御社の遠隔と企業理念、そして具体的な事業内容ですね。そちらについてお話しください。
当社は、今ご紹介にありましたように、2008年にコールセンターへの人材派遣業として、起業をいたしました。はい、その後ですね、コールセンターを応援するまでに拡大しまして、はい、そこで使用するコールセンターシステムの開発、うん、販売を行いました、はい、その後ですね、2015年にクラウド電話システムイノベラ PBX というものをですね、自社商品で、開発し、はい、また2018年には IP 電話機で世界一のシェアを持つヤーリンク社製の電話機を提供させていただいております。一昨年に2022年以降は AI を用いたオプションサービスを提供しております、はい、また今年はですね、はい、音声から人を感情を分析する技術に関する特許も取得をいたしました、はい、企業理念はですね、日々挑戦です。今お話しさせていただいた遠隔は、業態の変化を伴う成長を目指してきた歴史、また早い段階から DX 時代の到来を見据えて開発を進めてきました。
事業内容ですね、具体的な部分をお話しください。
事業内容ですが、はい、当社はインターネット回線を用いた IP 電話システムをワンストップで提供する、人がどこでも誰とでもつながることのできる社会の実現、日々革新している電話文化を大切に継承し発展させるための事業を行っております、はい、具体的には電話交換機である PBX をクラウドで提供するシステムサービス、うん、クラウドで電話回線を提供する回線サービス、 IP 電話の端末機を販売する端末サービスを営んでおります。電話環境の構築に必要なサービスをすべて当社で提供してくれるワンストップソリューションを強みにしております、はい、現在は LINE やチャット、メールなどが通信手段の主流となっておりますが、固定電話、ビジネスフォンもビジネスインフラとして根強い需要がございます、はい、そのため主力商品である PBX イノベロは、固定電話の機能をスマートフォンやパソコンでそのまま利用できる電話システムとなっており、現在のニーズで、追って進化したものとなっております、はい、
御社の事業における強み、それから差別化の部分ですね、お話しください。
まず電話の DX の実現を念頭に、クラウド PBX、はい、イノベラを軸として、うん、クラウド化した回線電話、クラウド化したシステム、そして端末も提供することによって、うん、他社とのクラウド PBX 提供者にはない電話のワンストップソリューションの提供を行っていることが第一の強みとなっております。そうですね、はい、このシステムにより、システム、回線、端末、各サービスが一体となった電話のワンストップソリューションが、前期である2024年8月期も通年の売上高を牽引したことによって、7期連続の増収増益を達成をし、かつ 過去最強の業績となりました。
そうですよね。あの、はい、ワンストップソリューションで入れてる、売上の比率っていうのは出されてますもんね。
はい、そうですね。はい。
すごいなと思って見てたんです
けど。はい、ありがとうございます。
は
い、
他の強みは？
また、当社のストック収益が売上高の約8割を占めており、うん、安定的な成長を支えております。
はい。
これを支えているのはですね、全国約570社の販売パートナーである販売ネットワークが、うん、これまで中小企業をメインターゲットしておりましたが、当社は10人以下の事務所から1000人以上の大企業まで顧客基盤をさらに拡大しておるためには、今ではこれ以上、販売店としてパートナーシップを強化する必要があると考えております。2022年の9月よりですね、販売代理店制度をパートナープログラムを開始し、代理店専門のポータルサイトやメンバーシップ制度の導入などを通じ、代理店との関係を強化を図っております。
はい。
さらに強みである他社との差別化の部分として挙げられるのが使いやすさです。うん、これは日本のこれまでのビジネス本の文化、習慣を大切にし、普通の仕様だけではなく管理の仕様さまでこだわった使いやすさが定評をさせていただいております。
同業他社にはですね、外資系が多いように思うんですけども。
はい、はい、そうなんですね。サポートの充実も差別化に図っておりますが、はい、外資系は基本的にノンサポートで、問い合わせ先ではなく、不具合の時も原則自己解決が求められます。
そうなんですね。
はい。国内大手流通キャリアのサービスでもサポート窓口はあるんですが、担当者は決まっておりません。
うん、
常時繋がらないなど、無形であるとかっていうことの声が大きいのですが、当社は導入から運用までしっかりサポートさせていただいておりますので、サポート体制の充実を図っていることも指示をさせていただいている大きな理由となっております。
通信系はどうしてもそうなってしまいます
よね。そうですね。はい。
御社はですね、前期の決算発表に合わせて、この10月15日に、事業計画及び成長可能性に関する事項、こちらを発表されました。これを踏まえてですね、今後の成長戦略についてお話しください。
まず成長戦略の前提となる事業環境ですが、はい、昨今様々な環境変化の中、働き方が変わり、クラウド電話システムの需要は今後も加速すると見込んでおります。
はい。
それに伴いクラウド PBX の市場も大きく成長すると考えております。
うん、
具体的には金額といたしまして、当社がターゲットとしているこれまでのレガシー PBX、IPPBX を含む現在のシステム市場規模は約2252億円。
はい。
そのうちクラウド PBX の市場は約242億円。
あ、それしかないんですか。
はい、そうなんですね。このクラウド PBX の市場規模は2027年には倍近い443億円に拡大することを見込んでおります。
はい。
また回線の市場規模としては、現在個人の利用も含めた固定電話サービスの市場の規模は約 1.3 兆円であり、このうち法人の利用実績は約6100億円程度ですので、これからは IP 電話回線、アナログ ISDN であるクラウド回線はこれからの乗り換えに大きく成長すると考えております。はい。
固定の法人だけでも6000億あるってことですね。
そうなんですね。はい。当社はですね、成長戦略4つ発表させていただいております。
はい。
イノベラの機能の進化、営業組織の見直し、ブランド力の向上、あと MA 戦略です。
はい。
特に当社が力を入れているところとして、ブランド力の向上のところでIR の強化と MA 戦略です。
はい。
今回経営企画室を立ち上げ、 IR 広報を強化いたしました。
はい。
これまでできなかった部分なので、今後どんどん表に出、当社の認知度を高めていきたいと思っております。
はい。
次に MA 戦略についてです。10月23日に発表させていただいた通り、 NN コミュニケーションズの株式を取得をいたしました。主なシナジーと効果としましては2つ見込んでおります。1つはこれまでイノベラを導入する際にその業務を外部委託していたのですが、 NN コミュニケーションズに関して工事部隊がありますので、
はい、
その業務を当社グループ内で内製化することがやっぱりできます。
はい。
このことにより電話のワンストップソリューションがさらに強化することができると思っております。もう1つはウェブのマーケティングです。NN コミュニケーションズは光回線の代理店をしておりますが、ウェブの販売が強いことが特徴となっております。
はい。
当社のイノベラは5人より少ない規模で使われるお客様を取り切れてないことが課題だったのですが、今後彼らの販路を活用し小規模のユーザーを取り込んでいきたいと考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
はい、ありがとうございます。当社も先ほどお伝えさせていただいたように成長戦略4つ発表させていただきました、
はい、
これを確実に着実に成長の方をさせていただきたいと思いますので、皆さんのご支援ご指導のもとよろしくお願いいたします。
小南さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社プロディライトをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、この会社面白いのはね、はい、やっぱりねコールセンターへの人材派遣業から自分たちで、コールセンターを運営するに至って、そしてそのための機械ってものをどんどん内製化していって、
はい、
今の会社になってるっていうところなんですよね。結果的にねコールセンターから始まってインターネット回線を利用した IP 電話のシステム、これワンストップ、つまりシステムも回線もそして端末も売るという状況になっているわけですよね、
はい、
だもうコールセンターのところからは離れているわけなんですが、今年についてはね感情を理解できる、そういう特許、AI に絡むと思うんですけれどもね、はい、そういう特許も取得したってことなんですけども、
はい、
どっちかっていうとねいわゆる固定電話とかこれから消えていくっていうふうに誤解してる人多いんですよね、だからねそうではなくて、はい、今現在もね固定電話のサービス市場って 1.3 兆円の規模あると。
で
このうちの半分が企業なんですよ、だって代表電話のない会社ってないでしょ。
まあそうですよね、信用的に、
だからコロナの時にね、
はい、
すごいリモートワークはいいけれどそこの部分困ったんですけど、この会社のサービスってすごいのがね、
はい、
携帯とかパソコン、
はい、
これで市外局番取れるんですよ。だからその機能がパソコンでもできますよっていうのはこの会社のすごいところなんですよね。
すごいですね。
それでね今回 NN コミュニケーションズを子会社化したんですが、
はい、
成長戦略のところでも言われてました、今で10人以下の事務所から1000人以上の大企業までこれから攻めていくぞっていう話の中で、
はい、
この NN コミュニケーションズってのは工事部隊持ってるから工事もできる、そこまでワンストップでカバーできる他に、5人以下の事業所に強いんですよ、となるとそこの部分まで全体がカバーできるってことなんですね、
はい、
知名度っていう点ではそれほど高くない会社だと思うんですけれども、はあ、なぜかっていうとね、販売会社が570社もある販売パートナー社が全国にあるわけよ、だそんなにコマーシャルをしなくてもきちんとそういった部分の売り上げが立つっていう会社
なんです、なるほど、
その結果ね、いわゆるシステムと回線、そこの、いわゆるストック収益だよね、
はい、
なかなか1回契約してくれたらそれが来年も、ずっと続くっていう収益が8割を超えてる、
すごい安定ですね、
それが今度はその従業員5人以下のところも攻めていくよってことなわけなんですよね、
はい、
その結果ねこの、子会社側の発表してから2回ストップ高してるんですよ、だからこれはねやっぱりあのワンストップに対する、なんて言いますか、この会社のカバー率がますます上がるってことへの期待だと思いますので、これからどういうシナジー効果が出てくるのか、決算発表のたびにですね、そういった部分も、注目して見ていってほしいと思います。
はい、今日の一社はプロディライトをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
はい、もう1ヶ月以上ですね、3万8000円台のところを超えて3万9000円を駆け上がっていく、 そういうタイミングではないですよというふうに言ってきたんですが、はい、それはねやっぱり続いてるんですよね。この番組何度も申し上げた3回り5日移動平均25日75日の移動平均管理の合計が 5% 超えるとっていうお話してきましたけれども、はい、10月15日終わり年で、それを測ってみると 10.65% までいっちゃって、これは 39,900 円、もう4万円手前のところね、はい、結果的にその後2日で730円下げて269円下げてちょうど1000円下げたってこと、
はい、
で今回もね10月30日出たんですよ。これは 6.26% を記録したんですね。この時 39,277 円だったんですが、これ 5% より上ですよね、はい、そしたら196円下げてその翌日は1027円、つまり1223円、
はい、
3万9000のところを超えていって3回りが 5% を超えてくると頭が重くなるっていう状況が続いてるってことなんですけどね、はい、まあ、アメリカの大統領選というところで動けない状況というのは日米ともにやっぱりあったとは思うんですけれどもね、はい、ここでね RSI の14日これの5日移動平均と10日移動平均、これを足した数字が、大体0から200の間を行き来するんですが、160、真ん中が100だからね、
はい、
160と40この間はうねうねと言うけど、
うん、
これがどうなってるかというと RSI の14日はね、日経平均もダウも今現在のところで日経平均 88% まで落ちてきてます、それからダウも 79% まで落ちてきてて、今週末ぐらいにこの RSI については底を打ってで少し上昇できるという、
うん、
そういうテクニカル的な支援要因は出てくるんですけれども、はい、まあ、どちらにせよ今週末っていうとね、今日大統領選あってそれからしばらく、はい、アメリカのファンドマネージャーもね、あのこれからしばらくはちょっと家を出ないって言ってる状況で、まあ、どういうふうな結果でも、なんか、しばらくちょっと、みんなあの外出するのは怖いっていう状況になってるみたいなんでね、そういった状況なんで、あの、まあ、注目はするけれども、その後すぐ落ち着く、マーケット落ち着くっていうふうにはちょっとならないかもしれないんですけれどもね、そういった中ね、中国の、市場のことで、前に9月の18日から10月の8日まで10連投で3割上がったっていうふうに言いましたけれども、
はい、
その後横ばってて、まあ、昨日は上海総合ね、2.3% 上がったんですけど、世界 PER っていうのを見るとね、この上海の総合の A の方を見てみますとね、
はい、
この PR ってコロナの時は、まあ、あの企業の収益が一旦落ち込むから、それでも株価が落ちなければ当然 PR 上がっちゃうわけなんだけど、
はい、
上がってそれで落ち着いてきたのは2021年の4月から1年間、
はい、
その時はちょうど PR12 倍ぐらいだったんですよ、その後、減速っていうことがあって、景気のね PR 随分下がってたんですが、今 11.5 倍とか 11.3 倍ぐらいなんで、
はい、
ちょうどバリエーション的に、期待できるっていうかね、これから先経済のテコ入れによってあのバリエーションをきちんと見ていきましょうっていうレベルに入ってきたんだっていうことなんですよね、
はい、
そのことっていうのはね、日本の景気にもあのプラスの要素が出てくると思いますので、
はい、
はい、日本株が売られるっていうその面だけじゃなくてね、見ていってほしいと思いますね。
はい、わかりました、はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。